ということで、2020年第17号の週刊少年ジャンプでサムライエイト80伝が最終回を迎えました。
はい。
はい。ということで、こちら、かなり微妙な感じではあったんですが、一応この番組1年、連載1周年を迎えずに終わった作品に関しては、何らかの打ち切り追悼番組をしていこうという方針だったんですが、サムライエイト80伝、開始が去年の20何号かだったんで、ギリギリワンクール足りなかった感じですね。
そうだね。いやー、惜しかったね。
そうですね。あと少しで1周年でも人気投票も開催したかもしれないんですけどね。
うん。
ですが残念ながら1周年に届かなかったので、まあ、打ち切り追悼企画、いろんな可能性を考えましたが、まあ、これだけ続いて、キャラクターもこれだけ出揃っているので、人気投票をしようかと思います。
いやー、全く順位読めないですね。
そうですね。僕とミスさん二人での、たった二人の人気投票、サムライエイト編ということで、僕とミスさんそれぞれが各キャラクター1位から10位まで投票して、1位に10票、2位に9票、3位に8票と、ポイントを振っていって、その合計得点の、低い方から順に見ていって、サムライエイト80伝を振り返っていこうといったような打ち切り追悼企画になります。
はい。
ということで、本当に読めないですね。ということで、まあ、こちらちゃっちゃと行きましょう。語ったらいくらでも語れる気もしますが、まあ、とりあえず、今回、まあ、結構ばらけた方ですかね。票が入ったのが、一応13人になります。
はいはいはい。
なので、お互いに3人は違う人に投票してるって感じですかね。
そういうことだね。
うん。なので、まあ、7人は被ってるという感じ。まあ、意外と、もっと被りますからね。普通というか、他の多くの作品は。
そうだね。11人とか12人の時もあるからね。
11、12が多いと、13はやっぱり多いなという感じで、結構票がばらけた作品だということがわかります。では、下から見ていきますと、まず第13位が、僕の2票による合計2票。八丸くん。
いやー、もう、八丸くん、低いね、順位。
第13位でした。
そうだね、まあ、俺が入れなかったからだけどね。
まあ、僕も2票しか入れてないんですけどね。
うん。あれ、8位ですよ、あれ、9位だったんだっていう。
そうですね、9位ですね。いやー、8位に収まらなかったですね。いや、まあ、確かに、人間としては、ちょっと、いいとこなしではありましたよ。
そうなんだよね。結局やっぱり、俺はやっぱりなんだろう、あんちゃんが一生懸命手料理作ったところで活動を送った始まるっていうのがさ、相当ショック
さ。あれはその後ちゃんとあんちゃんのも美味しく食べたんですよ、きっと。
あれからほんと八丸くんの好感度がこの場がなかったもんでさ。
まあ、その後食べたって僕はいつも言い張ってますが、にしたってひどいですけどね。うん、待つべきですよね、普通に。お腹空かせて。
そうなんだよね。だから、やっぱ、あれからちょっとやっぱ回復しなかったんだよね。あんちゃんとの和解のところもなんか、一方的に。
そうですね。動画のコメントで教えてもらいましたが、あれはこうネット、ツイッターなので、DV 男の手法と言われてたらしいですからね。
そうだね。だから本当にその何、一回で、ね、こう、好感度が下がるのはもうあることだと思うんだけどさ、それを挽回することが一切なかったもんでさ。は
い、そう。ね、周りが何か持ち上げたりするときもあるんですけど、あんまり八丸くんいいとこなしでしたからね。
そうなんだよね。ちょっとやっぱりおかげで、初期はちゃんとなんか、ね、親父が死んでちょっと自分の義を見せるところとかでは結構もっと好感度あったはずなんだけどね。ちょっと宇宙出てからちょっと八丸くんいいとこなしだったね。
やっぱちょっとあんちゃんとの関係性がいびつでしたよね、ずっと。
そうだね。
そこがやっぱ中心でしたよね。師匠との関係性もちょっと距離感が追いかけづらいところがありましたからね。
うん。
尊敬してるのかバカにしてるのかよくわかんない時とかありましたからね。
そうね。確実にバカにしてる時あったからね。
うん。師匠との関係性もあまり八丸くん上げに繋がらなかったところもあって。まあ、でも一応、主人公、最後はだって、不動明王になったんですよ。
うん、そうだね。
うん。まあ、なんか、一応入れてあげてもいいかなぐらいの感じはありますよ、僕の中で。
なるほどね。俺はもう、なんか、不動明王になったこともそんなに上がらなかったんだよね。
成長したんですよ、なんと最後。
あれだって、なんかすごい身勝手すぎちゃってさ。
それはもう自由自在ですから。
ねえ、かつてのね、まあ、一角さんたちとか、なんか兄弟たちも乗っ取った上にね、乗っ取って消してしまってるわけじゃないですかね。これまあ、消したのあたさんだけどっていう。
いや、これ復活しなかったですからね、びっくりすることに。
そうそうそう。せめてそこはなんか、ね、お前が原因で死んじゃったんだから、ちょっと復活させたくないしてくれよっていう。
侍魂を借りて存在しているだけだ。彼らの侍魂を借りて存在しているんだ、みたいなことを言ってたんで、あ、借りてるっていうことは復活するんだなと、なんとなくそう思って読んでましたが、そんなことはなかったですからね。
そうそうそう。借りっぱなしっていうね。
結局なんかパンドラの箱になっちゃいましたからね。
うん、ちょっとほんと、八丸くん、駆動妙になっても、やべえやつ神になっちゃったな、みたいな感じがする。
まあ、そうですね。ということで、もうすでになんか13位だけでこの漫画の振り返り終わりでいいんじゃないかっていう気がしてきましたけど。何か、この漫画の核心に触れる13位でしたね。
そうですね。
ということで、13位が八丸くん。いや、本当に一番大きいのが来ちゃいましたよ、ここ。まあ、これ最後まで、八丸くん出ないっていうのもちょっと面白かったですね。13位でした。では続きましてが、第12位が、僕の1票とミスさんの2票による合計3票で、リュウくん。
あ、来ましたね。いや、リュウくん、やっぱり、俺は戦い方が面白いキャラクターだったんで。
はい。
ちょっと、まあ、コミュニケーションは取りづらそうだったけど、やっぱそういうと戦闘要因として面白かったんで、9位でしたね。
ああ。まあ、リュウくん、なんか僕の中で印象が残らなかったんですよね。
うん、うん、うん。
いや、物忘れが激しいっていうキャラクターはすごく刷り込まれましたけど、それは僕にとって別にプラスでもマイナスでもないんで。
はいはいはい。
あんまり印象らしい印象は残らなくて、でもまあ、最後の方で、第10位誰にしようかなと悩んだ結果、まあ、一番覚えが良かったというか、記憶に残っていたキャラクターということで、リュウ君は入れてみました。
それはちゃんとね、7人の、ね、鍵の一つですからね。
まあそうですね。最後のページもちゃんといますからね。最後の見開きでもちゃんといますからね。
そうそうそう。まあ、それは入ってきますよ、10位はっていう。
そうですね。まあ一応、サンダ君との友情みたいなことがあったんですけどね。
そうだね。だって欲しい場でなんかウィンクしてるみたいな形の演奏でやったくらいだからね。
そうですね。二人の絆でしたからね、あれが。
そうそうそう。もうなんであれに繋がったのか分かんなかったんだけどさ。
まあ、そうですね。ウィンク、まあ、リュウ君に人の心が芽生えた瞬間でしたね。
はいはいはい。そうですね。そっか、人の心芽生えたんか。まあでも、ちゃんとフォローとかはしてくれるんだよな、あいつ無口だけどっていう。
まあ、そうですよね。なので、あんまりこう、まあ確かにいいやつのような気はするんですけどね、ずっと。
うん。
ただまあ、優しいかどうかって言ったら微妙ですね。
まあね。やっぱちょっと活躍エピソードが少なかったね。
そうです。あとまあ、サンダ君に協力したっていう点が、まあ、友情っちゃ友情ですけど、その他の人を守ってないですからね、まだ。
そうだね。
だから、あんまり正義の感じはしないですからね。
うん。
ヒーロー性が乗っかってないんで、ちょっと、プラスアルファ、上に乗っけるところがなかったようなところがあるかもしれません。
はい。
では、続きましてが、第11位、僕の4票による合計4票で、早太郎。
おー、八丸くんの三位一体の一体の、
そうですね。
キーホルダーです。
キーホルダーですよ。八丸くんの。うん。早太郎は入んなかったんですね。
入んなかったね。やっぱり、こう、八丸くんの付属品っていう感じがしちゃって、入んなかったですね。
いや、僕の中では結構この世界観の中で、特に第1話で、この世界観のある種なんでしょう、特徴の一つでしたからね、やっぱり。
うん、うん、うん。そうだね。
この、ニャンという犬は。
いや、本当に、にゃんって泣く意味なかったよ
ね。まあ確かに取ってつけたようなところあったかもしれませんが。でも、早太郎はもう、宇宙も救いましたしね。
そうだね。核爆弾を防いだの早太郎だったしね、最後。
そうですね。あれ、核を防いだんで早太郎大活躍でしたし、まあ、やっぱビジュアル的に、この作品のビジュアルっていうのを思い出すときに、やっぱり浮かんでくるのは、だるま師匠と早太郎が、真っ先に浮かんでくるんですよね、僕の中では。
はいはいはい。ああ。俺はそんなに印象だ、師匠はまあ、普通に浮かんでくるけど、やっぱ、なんかあんま早太郎印象なかったんだよな、俺。
ああ。なので僕の中では結構デザイン的に、 まあ、キャラクター設計的に、この作品の、まあ、特色だったような気がするんで、この順位ですね。
なるほど。確かにな、最初の頃とかやっぱ、早太郎に乗って飛んだりしてるところとかって気持ちよかったからね。
はいはい。それには普通に可愛いと思えたので、あの、動きとか、うん、まあ、作りとか含めて。なのでまあ、マスコットキャラクター票というのも、含めて、第7位で4票となりました。
はい。
では、続きましてが、あ、同率でしたね。早太郎11位じゃなくて、同率10位でした。もう一人の10位が、ミスさんの4票による、合計4票で、アタさん。
おー。え、こんなだって、最後までこう、ボスキャラとして活躍した無非力のアタを入れなかったんですか？
まあ確かに、言われてみれば全く頭に浮かばなかったですね、不思議と。
マジで？俺はこう、だったらな、あの、やっぱり、すごい強かったし、やっぱ印象としては結構、でかいんだよな、アタさんっていう。
確かに。
ちょっと最後、悲しかったのもあるけども。
そうですね、確かに、確かに存在感は大きかったですからね。お父さん殺しましたしね。
そうそうそうそう。だから結構そのライバルキャラというか宿敵キャラとして、ね、やっぱり格はあったと思うんですよね、アタさん。
戦っている印象はすごくあるんですが、確かに。なんか、それ以上の何か人間性みたいなところがあんまり僕には刺さらなかったせいかもしれませんね。
まあ、ほとんど語られなかったしね、この、なんかすごい、やっぱさ、この、実はなんか、まあ、仲間かなんかが切り刻まれてるんだ、みたいな話を、八丸くんに示唆したりとか、いろいろあったわけだけどさ、
はいはいはい、
そのあたりはだって結局、師匠にさ、ね、簡単に言うと、私欲のためだって言われて、
はいはいはい、
またって切られたからね。おいおいつ、師匠、そこを裏切ったとこ超大事じゃないですか、
そうですね。なんか、なんか、アタさん、あんまり、味方が、いなかったのも良くなかったかもしれませんね。
そうだね。確かに。もっとなんか、ね、その、先発隊のリーダーみたいな、格付けがあった方が、印象あったかもしれないね。
まあ、手下の幹部を連れたいですとか、何かしら敵側の身内が、まあ、一角君たちは、本当に操り人形でしたからね。
そうだね。
そういう点で何か敵側にもファミリー感があったら、アタさんのキャラクターはもっと伸びたかもしれません。僕の中ではあんまりなんか思い浮かばない人でしたね。
はいはい、はい。
なんか舞台ソースとかしてまし
たよ。結構俺はでも人間臭いというか、ところあった気がするんだけど、アタさんっていう。
言われてみれば確かにそうなんですけどね。うん、あともうちょっとで何かやっぱり上位に来たかもなという感じのポジションでした。
そうですね。
では続きましてが、第9位が、お、第9位が、ミスさんの8票のみによる合計8票で、センさん。
うわ、入れてないっすか？あんな噂通りのいい式の人入れてないっすかっていう。
そうですね。そうですね。あんまりいい式じゃなかったですね。
それを言っちゃおしまいなんだけど。
確かに名前はすごく印象には残ってますけどね。
うん。なんだろうね。まあ、実力は足りなかったと思うし、さっき言った通り、早太郎になんか最後いいとこ持ってかれたりとかしてる人ではあったけどもっていう、はいはいはい。ただ俺はなんだろう、こう、姫に祈らしといて出した技がロケットパンチっていうところの情けなさとか。
いやいやいや、すごいんですよ、あれはきっと。
あとは、その、なんだろう、その、いい式の割にいい式じゃないっていうところも。
さすが、いい式だみたいな感じの。
あの後みんなね、罠に引っかかってるからねって。
そうですね。決していい式ではなかったですね。
そう、それも含めて、なんか、でも、なんか、こう、誠実な人だったじゃないですか、ちゃんと。
まあそうですね、なんか、そう、八丸くんたちに対して、あの、謎の判決を渡した後に、手伝いをさせるっていう流れとかにも、あんまり人間味を感じなかったですからね。
はいはいはい。俺はまあ意外とこのなんだろう、意外と侍ってさ、好感度の低いやつばっかじゃないですか。はい、ぶっちゃけ話、
まあ。そうですね。僕も今回、人気投票で票を入れていくときに痛感しましたよ、そこは。
うん。だから俺はね、意外とか侍の中でもちょっとこう、いいことしたやつは評価が高いんですよ、この漫画。
侍の中で言ったら確かに、明らかにいい人側、特にその、明確な欠点のない人でしたよね。
そうそうそう。だから、ちょっと3位に入れちゃったんだよね。
ああ、確かにいい人ではありましたね。 なんでしょうね。僕も自分で自分の投票基準がよくわかんないですね。
はいはいはい。
ただ思い出せなかったんですよ、センさんのことを。
なるほど。で、まあ、しょうがないですよ。
そうですね。もうちょっとなんですよね。やっぱ、各キャラクターの、何かお話に対する直接的な関わり以外のキャラクターの深みというか、生活感とか、その人生とか、バックボーンとか、そういったところがあまり見えてこないと僕はどうしても印象に残らないのかもしれませんね。
なるほどね。
では続きましてが、第6位が3人。7、8位がいなくて、第6位が3人となります。まず1人目が、僕の9票のみによる合計9票で、七志くん。
あー、七志くん入れてきましたね。
七志ちゃん、七志くん。あっちの方の、最後に助けに来た方の七志くんですね。
うん。
そして、もう一人が、ミスさんの一票、僕の八票による合計九票で、サンダくん。
サンダくんですね。
こと、小塚くん。
うん。
八票と一票のか、この票差。
うん、
そして、もう一人が、ミソさんの9票による合計9票。はかみちさん。
はいはいはいはい。おー、ばらけましたね。
そうですね。はかみちさんは最初の星にいた、侍の人ですっけ。
そうです。侍の人ですね。さっき言ったね、侍で性格のやつ、俺評価高いんで、この漫画。
確かに言われてみれば、はかみちさんは9票は入れないですけど。9票は入れないですけど、まあ、確かに言われてみれば票入れていいな感はありますね、ちょっとだけは。
うん。だってさ、一応あんちゃんのお兄さん、元七志さんちゃん、七志くんがさ、憧れたのもはがみちさんじゃないですかっていう。
は
い
は
い
は
い、
ああ、ありましたね、確かに。
そうそうそう。すげえはがみちさんに、はがみちに会ったんだぜ、みたいなこと言って自慢してるっていうかね。
はい、はい。
ありましたし。で、そのはがみちさんもね、実際、だるま師匠を見たときは、伝説の通りだって言って、ものすごい少年みたいな顔してないですか。
そうですね、すごい、あそこら辺好感度高かったですよね。
そうそうそう。だから、俺なんか、この本当に八丸伝、あんまり好感度高いキャラいないなーっていう時に、好感度の高い人で最初に浮かんだのは赤道さんだったから
ね。ああ、確かに、あの当時は、結構もう再登場を熱烈に待望してましたからね。
そうそうそう。いやー、だからちょっと、ついついその、やっぱ第一印象が良かったってこと入れちゃったよね。
確かに。いや、なんか、結構、七志くんとかを、まあ、入れたりしてるわけですけど、その段階で、ちょっと最初の方に出てきたキャラクターに偏ってるかな、みたいな心理が働いて、ちょっとその辺を、こう、探すのを諦めちゃいましたね。
はいはいはい。
ああ、確かに、はがみさんは入れてもよかったですね。いい人でしたよ。
うん、いい人だったね。
あの人がずっと旅に同行してくれてもよかったぐらいですよ。
いや、本当はね、なんか、侍のその、だるま師匠だとちょっと高す、位が高すぎるからね、身近ないいニース、兄ちゃん、侍のその、一般の代表としていてほしかったんだよね、本当に。
それでリアクション要員として頑張ってくれたらよかったんですけどね。
うん。
いやー、はかみちさん、惜しまれます。
惜しまれるね。
あとは、じゃあまあ、サンダくん。
そうですね。まあ、やっぱり、俺はやっぱり、これはリュウくんとセットで、ね、感じてたキャラクターだったんで。
はいはいはい。
まあまあまあ、リュウくんとだから順位近いところに入れちゃったわけなんですけども。
はいはい。
うん。でもどちらかというとライブリュウ君のが好きだったからリュウ君の一個下っていう感じで入れちゃったね、小塚君、サンダ君に関してはっていう。
それに対して僕はサンダ君3位に入れてるんですよね。
うんうんうん。
うん、ここまで語ってきて分かりましたけど、僕はやっぱりそのキャラクターの生活感とかバックボーンとかが描かれてないとあんまり印象に残んないんですね。
なるほど、ね。
だからサンダ君はなんだかんだバックボーンが一番描かれてたじゃないですか。
いや、ほんとだね。ちょっと、ね、親、偉大な親だったけれども、ちょっと、ダメな親だったねっていう。
そうですね。あれはかなりダメでしたね。悟りに全然至ってなかったですね。
そんなね。不信用って言って死んでさしまったからね。
で、まあ、それで親の仇に、まあ、従って、みたいな感じで言えば、で、最終的には、まあ、正直、あの段階で、こう、ベンさん、ベンケイさんを裏切った後、別にもうそっから先迷うような要素はほとんどなかったんですか、うん、友達と復讐どっちを選ぶみたいなことでも全くなかったですからね。
そうだね。
そんな、友達を蹴れば許してやるみたいな感じでしたからね。
そうだね。あれも別にそんな、だってもう、お前、命かけて殺す気取るんやでっていう。
そうですね。仇を討つか友達の命を取るかみたいな天秤ならまだわかりますけど、 まあ、そりゃ、裏切るだろう、みたいな選択肢で。まあ、その葛藤が思ったほど、何か、切実な葛藤でなかったっていうところは、ちょっともったいない感じはしましたが。でもやっぱり、一応、こう、生き方を決めたというか、悩んで決定して、立ち向かって勝ったっていう、一連の流れが描かれていたんで、まあ、結構上位でしたよ、僕の中では。
まあ、確かにすごい、ね、エピソードもいっぱいあったから、いいキャラクターだったけど、やっぱり、俺は好感、が高い方で順位が上にある傾向があるんでね。
はい、まあ確かに。
おつがこうやっぱ最初の頃の好感度が低かったんでね。
そうですね。特にその後も別に裏切りもそんなにいい人っていうわけではなかったですからね、別に。
そうだね。いやー、惜しかった、いい人エピソードが追加されなかったよって。
そうなんですよね。親の仇を取るは取りましたが、その後別に誰かを守って自分を犠牲にしたりみたいなヒーロー性を帯びるようなエピソードはなかったですからね。
うん。
そういう点で確かにいい人感、好感度って言われたらちょっとしょうがないところがあるかもしれません。で、もう一人が僕の9票のみによる七七ちゃんですよ。
そう、七七ちゃん、俺もねどうしようかめっちゃ迷ったんだけどさ。
いや、だって第二ヒロインだったんですよ。
そうなんだよね。なんだろうね、こう助けに来たところであんまりこう八丸くんの手を切れなかった、あの何卒切れなかったところとかさ。
はいはい、はい。
八丸参拝してるよっていう、リアクション要因で終わってたのが結構上がってきた期待値に対してこう、あんまり、シュンって、しぼんじゃったのがちょっと印象悪かったせいか、言えるとしたら俺は11位くらいだったよ。だから、8、9、10、11くらいの中で迷った結果、ちょっと、漏れちゃったっていう感じだったね。
なるほど。まあ、僕の中でやっぱり、七瀬くんはなんだかんだ、その登場した時点での腐り方に関してはまあダメ人間でしたが、でもその後の決断と行動に関しては意外と火の打ち所がないというか、
うん、
なんか侍特有のダメなところがないじゃないですか。
そうだね。
そういう点も含めてこの作品で一番真っ当に成長してみせたのは七瀬くんだったと思ってますからね。
ああ、確かに言われてみればその通りだね。結構そのちゃんとその自分のジェンダー的なところも受け入れてっていうところで上がってきたしねっていう。
はいはい。いや、なので、ちゃんと善の方向で、まあ、成長しましたし、最後に、こう、八丸くんを助ける。そのために自分の身を犠牲にするという形で、ちゃんと正義感も出しましたし、まあ、僕の中では結構、七瀬くん、七瀬ちゃんは、第二ヒロインとして頑張ってほしいポジションでしたよ。
そうだね。まあ、ただやっぱ、メインヒロインがアンちゃんだったからね、強すぎてアンちゃんがっていう。
まあ、それはまあ、そうでしたね。そういうもう、トレンディードラマみたいな話でしたからね、これは。もうそこのラブの話でしたからね、これは。
そうだね、
という感じで、七瀬くんも同率6位でした。では続きましてが、第5位が、僕の3票とミスさんの7票による合計10票で、だるま師匠。
おー、やっぱ師匠、いいとこ10位来ましたねって。
まあ僕は3票しか入れてないんですけどね。
いやー、結構、こうな、まあ、やっぱりその、大気圏とかいろいろさ、派手な技とかもいっぱいあったし。
はいはいはい。
あの、俺が師匠を一番好きなのは、この、実はあの、八丸くんがやったゲームを師匠が作ったってのが一番好きなんだよ。
確かに、まあ、そうですかね。
で、あれでさ、あのさ、最初にさ、あの、あなたはなんてすごい人だっていうところのさ、敵キャラがいたじゃん。
はいはいはい。
あれさ、犬侍の人だったじゃん。
そうですね。
犬侍の正体だったじゃん。
はいはい、はい。
あれだってさ、すごくね、かつてのライバルをさ、自分を褒めたたえるキャラに設定するってさ、もう、師匠面白すぎじゃねっていう。
いやいや、あれはきっと史実を元にしてるんですよ。
本当に？
いや、きっとそうですよ。
あの辺の、そうだろ。あの辺のなんかこう、だるま師匠なんか、いいこと言ってるけど、ほんと自己啓示欲をまみれてんなーっていうところが、俺は人間臭くて好きだったんだけど、誰ましょう。
いやいや、あれは、あの、アニメラムネ&フォーティーにおけるゲームキングスカッシャーみたいな感じで、現実を落とし込んでるだけなんですよ。
本当に
決して脚色してるわけではないんですって、きっと。全然詳しいところはディティールは覚えてない状態で言ってますが、きっとそうです。
はい。いや、はい。まあまあもう本当にだから、あとは本当になんか、あの、猫侍の要素があんま、可愛いだけだったからね、本当に。
まあそれは良かったですよね、可愛い。あのビジュアルはすごく良かったですけどね。
そうだね。
いや本当にこの作品通して一番デザイン的に印象的だったのはダルマ師匠だと思いますよ、僕は。
そうですね。隠すね、本当正体が現れた時のね、ナルトっぽい感じとかもかっこよくてよかったですね、っていう。
はいはい。ただまあ僕の中で票が伸びなかったのは、いろんな活躍の、その、チャンスに瀕した時に、いまいち期待を上回ってくれなかったんですよね。
そうなんだって、最終決戦の時にいなかったからね、あいつ。
あっさりどっかに飛ばされてましたからね。
そうそうそう。それは確かにな、本来だったら1位を狙えるキャラだと思うんだけど、俺が、それでも4位になっちゃったらそういうとこなんだよね、本当に。
なんかいろんなところですげえ活躍しそうだっていう流れの上で、そうでもない感じだったんですよね。
そうなんだよね。
なのでまあ、そういった点でちょっと登場時の可愛いっていうのが人気のピークで、僕の中の人気のピークで、その後徐々に徐々に目減りしていって、最終的に3票という感じでしたね。
そうですね。
で、続きましてが、第4位が、僕の6票とミスさんの5票による合計11票で、いちごちゃん。
お、来ましたね。いやー、ほんといちごちゃんかわいそうなキャラだったよね。
いやー、ある種、普段の言動だけで言ったら、一番人間ができてるキャラでしたからね。
そうだね。いやー、だって、星が爆発して急に連れて来られたのに、本当にけなげな女の子だったからね。
いや、本当に。っていうか、あれ、絶対に、さらったやつは悪役だと思ってたんですけどね。
そうだね。味方だったからね。
びっくりでしたね。家族を、家族を死なせておいて、よかったよかったみたいな雰囲気でしたもんね。
そうだね、間に合ったって。間に合ってねえよ、バカみたいな。
あれで、あ、絶対悪い奴だ、悪い奴に捕まっちゃったわ、と思ってたら、まさかの味方でしたからね。
そうだね。いやー、だからちょっとなんかある意味では、本当にこの漫画の犠牲者というかね。そういう感じだったけど、それをでも跳ね返す、このね、最後の、最終回とかでも、うん、姉様とかって言ってね、ちょっと懐いてる感じとか可愛かったし。
はいはい。
あとは本当に、個人的にはやっぱりその犬の人にね、君がね、宇宙一の侍になるっていうポテンシャルを褒められてるじゃないですか。
はいはい。
あのあたりとかの期待値はやっぱり高かったからね、いちごちゃんはね。
いや、実際存在感ありましたよ。
そうだね、その未来史みたいなところもあったからね。
はいはい。
いや、だからちょっと本当に、ね、本当に惜しいキャラだったんだよね。
そうですね、いちごちゃんがメインになるエピソードを読んでみたかったですね。
読んでみたかったね。
では、続きましてが、お、なんと、3位がいなくて、2位が2人います。
お
ー。まず1人目が、僕の10票とミスさんの3票による合計13票で、八丸の父、古田博士。
はいはいはいはい。
父ちゃんです。そして、もう1人が、僕の7票とミスさんの6票による合計13票で、武神不動票。
なんか対照的なの来たね。
そうですね。まあ、父ちゃんは僕の中でなんと1位なんですよ。
おー、素晴らしい。まあまあ、やっぱり確かにね、好感度だけで言ったら一番あるからだからね。
いや、本当に一番なんか間違ったことしてないキャラクターですからね。
そうそうそうそう。いやー、確かにね、俺はやっぱりその、やっぱ宇宙に出てからの印象が強かったっていうのもあるし、まあまあ、古田博士、結構、八丸くんのビデオのメモリーでいっぱい出てきたところが。
そうですね。内宇宙にすごい漂ってますからね、父ちゃん。
そうそうそう。いやー、確かにな、もうちょっと上でもよかった気がするけど、なんか俺は、やっぱビジュアルが地味だったからな。
やっぱり僕の中だと、まあ、バックボーンが描かれて、で、まあ、決意ですとか葛藤ですとか、そういうのを乗り越えてるところが描かれてるっていう点で、うん、やっぱり一番印象に残ったのは父ちゃんでしたね。
そうだね。当時はなんかその、アタさんをマフーバで封じ込めるみたいなことをやったじゃないですか。
はいはい。
あれって最初の頃はなんか意味ねえのかなとか思ったけど、後にこの侍がさ、核爆弾にも耐えて生き残るっていうのを見たときにさ、あ、父ちゃんの封印するってマジ最強の方法だったんだと思ったからね。
ああ、確かにそうですね。対侍における唯一の、っていうかまあ、首だけ箱にしまったりもしてましたが。まあ、あれ、レベルですもんね。
そうそうそう、だから、いやー、後から考えると古田博士、本当に偉大な博士だったんだって思ったよ。
いやー、そりゃそうですよ。なんか、やっぱすごい人を雰囲気出してましたからね。
そうだね。 いやー、だからさ、なんか今話したらもうちょっと上でもよかったかなとか思って。
この作品の最も根底に流れてるキャラクターですよ、やっぱり。
そうだね。いやー、もう本当に、幸丸くんの義だったからね。
義でしたし、いやー、まあ、いろんなことの動機づけ、原因になってるキャラクターでしたし、まあ、いろんな決意を見せてくれたキャラクターでした。
そうですね。
そして、もう一人の第2位が、不動明王。
不動明王はね、どちらかというとどれもネタとして言ってる感じが少しある。
不動明王は、確かに、僕も他のキャラクターが、葛藤とか成長とか、そういったもので、こう、印象で選んでる中、不動明王に関してはもう完全なお茶目枠ですからね。
そうなんだよね。いやでもね、ほんと出てくるまではめっちゃ期待したんだよ、不動明王。
はいはいはい。
言って、ちゃんとこの八丸くんの世界に芯を通してくれるキャラクターとして、全知全能キャラとして、ね、格を見せてくれるんだろうなって思ったら何も言わないっていうね。そうであると思います。そうでないとも言えるっていう。
そうですね。
そんなこと聞きたいんじゃねえんだよ。あれで完全に言えたキャラになったからね、俺の中で。
あの問答は、しかもそれで丸々一周以上使いましたからね。
使ったからね。いやー、面白かったね。
いやー、あれはすごい、この先の印象として残りましたよ。
残ったね。やっぱりちょっとそんなに、なんだろう、好感度高いとかそういうわけでもないんだけど、やっぱりなんか印象に残りすぎちゃってて、やっぱ入れなきゃいけないなって気になったんだよね、本当に。
いや、僕の中ではもはや好感度高いですよ。
逆に。
お茶目キャラとして。
うん。そうなんだよ、ね、お茶目キャラなんだよな。一番真面目なこと言ってるけど、お茶目キャラっていう。まあまあまあ、ギャップ萌えですね、本当に。
そうですね。真面目なこと言ってんのかもよくわかんないですからね。
まあね、そうであるとも言える、そうでないとも言えるからね。
あれが、ちょっとしたギャグで言ってるっていう可能性もありますからね、不動明王。
ひどいな、それ。それにお前、みんな翻弄されてるよね、侍たちって。
そうですね。いや、まあ、不動明王に、もう1位すらあり得た不動明王でした。
そうですね。
で、実際の1位は、僕の5票とミスさんの10票による合計15票で、アンちゃん。
いやー、まあそうですね。俺はまあやっぱり、なんだかんだで最終回でも一番輝いたのはアンちゃんだったじゃないですかっていう。
まあ最終回でも完全に主役になってますからね。
そうそうそうそう。いやー、もう凛々しくて、ね、本当にイチゴちゃんも姉様って言っちゃうくらいのね、いい感じのキャラだったと思うしっていうね。
はいはいはい。
いやー、だから本当に、やっぱね、結構その上位は迷ってたんだけど、最後の一押しだなって、本当最終回がっていう、ね。
まあ確かに最終回のあのアンちゃんの立ち姿っていうのは、良かったですけど、やっぱりなんかちょっとそれまでの八丸くんに対する尽くし方とか兄との重ね方とかがちょっと僕の中で印象が悪いんですよね。
そうだね。八丸くんを見てないっていうね。
八丸くん甘やかしすぎですしね。
うん。そうなんだよ。だから DV キスになっちゃったんだよ、八丸くんもねって。
そうなんですよね。ちょっと強依存というかダブルバインドというか、なんでしょうね。やっぱアンちゃんが悪い男を育てたような気がするんですよ、ちょっと。
うん。ちょっとそれはまあ、そうだろうなって気もするよ、俺も。
ということもあったりして、ちょっとアンちゃん、まあそうですね、最終回の印象がなかったら、もっと低かったかもしれないぐらいですからね。
そうだね。
僕の中では。
うん。ええ、もう俺もそうだ。やっぱりでも本当最終回があったからこそのアンちゃん1位ですよっていう。
なるほど。まあ結果やっぱ最終回での票の上積みがあって、合計15票で総合1位となりました。
いやー、すごいですね。ヒロインが1位だったのは良かったけれどもね、主人公が13位ですね。
トップと最下位ですからね。
そうですね。
すごいですね。まあ、まあまあでも1位が不動明王じゃなくて良かったですよ。
可能性あったから、本当に。
全然可能性高かったですからね。いやー、という感じで、まあ、まあまあ、こんな感じでしたね。
そうだね。だから、結構その、今いつもだったらさ、1位とかって、俺、どっちかが10票、8票とかさ、結構、上位の方って固まるじゃないですか、どうしても。
まあ、ほとんどの作品では、上位、まあ、ワン、ツー、スリーとかは被りますよね。
そうそう。今回被らなかったからね。
全然被んないですからね。
いや、びっくりだ。だから、ほんと、なんだろう。人によって見るところが全然違う作品だ。
そうですね。なので、もう、そのキャラクターが、いいキャラクターとも言えるし、そうでないとも言いますからね。
そうですね。 いやー、まさになんか80伝らしい人気投票ですね、本当に。
そうですね。見る人次第ってことですね、すべては。
そうですね。
という形で、まあ、実際なんかもう、なんとも言えないですよ、もうこれは。この作品がネットでもう、スポーティングソルトバイのクソ漫画として評されているというのもまあ、知ってはいますが。まあ、いろいろと難しいことがあったんだろうなとは思いますよ。
そうだね。まあまあまあ、後半の方は確かにもうなんかやっぱいろいろあったんだろうなっていう感じはすごいあるからね。
いや、もう組み立ての時点から何かしらちょっと、こう、不健全な感じになってたんじゃないかっていう気もしますけどね。
なるほどね。まあ確かにね。いやー、やっぱりでも本当に、最初にやったけど、八丸くんの好感度が低かったのが全部ですよっていう。
そうですね。なんとも早な感じでしたね。
いやー、まあまあまあ、でも本当に、なんだろう。こうやって振り返ってみると、面白い漫画だったと思うよ。
確かに語れることはいっぱいありますね。
そうなんだよね。
無ではなかったですね。
そうそうそう。たまに本当無の作品ってあったりするからね。
まあ、そうですね。その点確かに、いろんなものが詰め込まれてるのは確かですね。
うん。
いや、だから本当にこれで、キャラクターが、うまいこと立ってたら、すべてがうまく回ってたのかもしれないんですけどね。
いやー、だからそこがやっぱ一番難しいところであるんだけど、キャラクターが立つってなかなかね。
まあ、そうですね。なのでまあ、惜しい感じの、もったいない感じの作品ではありましたが、まあ、まあまあ、いろんな意味で印象に残る作品として語り継がれていくと思います。
そうですね。
ということでまあ、岸本先生は、何かしらの形で、また活躍してくれるのを楽しみにはしてるんですけどね。
いや、どちらも活躍女子ですよ。岸本先生も大久保先生も。
はいはいはい。
もう、だって岸本先生だってね、別になんか今回ダメだった、だってさ、別に、今までどんなジャンプの大御所だって、一回くらい打ち切り食らった後にまた大ヒット飛ばすことだってあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
ねえ、車田正美先生だって、ねえ、リングにかけろ、ねえ、風魔の小次郎の後に、男坂ってのを書いて、大爆死してるわけですから。
ああ、男坂ってそのタイミングなんですっけ？
そうそうそう、大ヒット2個飛ばした後に、ね、これが俺の書きたかったもんだって言って出した男坂が爆死っていうね。
はいはい。そしてセイントセイヤになる
んですか？だけどその後、そうそう、セイントセイヤを生み出すわけじゃないですかって。
なるほど。
世界的名作ですよっていう。
ああ、それは深いですね。
で、まあもちろんその後、サイレントナイトショーは打ち切りになるわけですよっていう。
僕大好きなんですけどね、サイレントナイトショー。
そうね。でもその後ちゃんと足し行った後でビート X でまた復活してくるじゃないですか。
はいはいはい。
だからそういったことがあるからね、本当に。だから、岸本先生はもう全然こんな程度で、ね、ナルトの評価が覆るわけじゃないですから、本当に。
はいはいはい、確かに。
次の作品超楽しみしてるんですよね、これっていう。
いやー、実際全然、なんでしょう、ダメになったっていう言い方はあれですけど、全然これで何か今後が楽しみ、今後の楽しみがなくなったっていう感じはしないですからね。
そうですね。
今後に対する期待値が減ったっていうことは全然ないので、まあ、岸本先生も何らかの形でまた作品読みたいなと思いますし、大久保先生に関しても、何かこう、やっぱり独特のものがありますからね。
そうだね。いや、大久保先生、やっぱり、絵うまいかったなって思うし、時のところちょっとアクション分かりづらいところもあったけれども、それでもやっぱり、絵魅力的だなって思ったし、最後のあんちゃんは本当すごい可愛く描けたからね。
そうなんですよね。なので、確かに、やっぱりアクション、特に最終回でも、このカーラさんたちがごちゃごちゃやってるところとか、場面のつながりが、ちょっとわかりづらかったりとかしましたが。でもやっぱり、絵そのもの、一枚絵とか、そのコマごとに、コマごとに、コマ、一枚絵とか、コマ単位で言えば、まあ、やっぱり、独特の魅力のある絵だと思いますからね。
そうですね。
なんか、岸本先生のに、岸本先生の絵に確かに似てはいますけど、やっぱりちょっと違った感じですしね、タッチは。
なんでね、本当にだから、どちらもね、また次回作ね、サムライトはダメだったけども、ちょっと、これを奮起してね、
はいはいはい、
またジャンプを書いてほしいなって思うよね、本当に。
いや、本当に、何か、本当にだから、惜しい感じとかがすごくあるんで、もったいないっていう感じがすごくあるんで、全然、その、次回作に対しては強く期待したいと思います。
はい。
では、最終回の感想はまた本編の中で語っていきます。